どうも、私が兄です。今回は劇場版ドラえもん第2作目ということで、いつものメンバーをお呼びしています。まずはピチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続いてソレトさん、どうぞ。
どうも、ソレトです。今宵もアルコール片手に頑張ります。
はい
はい。
今回はのび太の宇宙開拓史ということで、
はーい、
はい。
まあ、全く覚えてないっていうのを僕はずっと言ってたんですけど、
うんうん、
ここまで覚えてないかっていうのはびっくりしましたね。
あー、見てです、見返してですね。
見返してほぼストーリーゼロでしたね。
あー、これ結構マイナーでした。そんなことはないですよね。
そんなことはないと思う。
うん、ですよね。
2作目やからね。
うん。
うんうん、ただ、まあ、今回話す前に言うのもあれやけど、出来がどうも。
そうっすか。
なんで、あんま繰り返し見てない記憶はあるかな。
なんすよね、やっぱり。
うん。で、原作読み直したらね、原作はなんとなく見覚えはありました。
ほほほほ。
うん。だから、アニメ映画はあんまり見返してないかもしれない。
うん
うん、あの、今回も僕は、旧作を下見して、新を見て、原作読んで、うん、で、さらに本ちゃんで、旧作もう一回見るっていう感じ。
完璧じゃないですか。
うん、やけど、その、はい、それぞれね、全然っていうほどでもないかな。ちょっとずつちゃうんですよ。
ああ。
今回、特に、まあ、あとになりますけど、新と旧ってだいぶ違いましたね。
そうですね。そこに原作が入ってくるとまたね、三つどもえでね、なんか。
三つ組になるんですね。
なんかわけがわからんようになってきて、俺どれの話をしてんねやろってわからんようになるような気すんねんけど。
はいはい、はい、ね、うん。今回私もシン見る機会があったんで、はい、シンも見ました。
はいはい、はいはい、
だいぶ話が変わってるなって。そうですね。思いましたね。
うん、本筋は一緒なんやけど、はいはい、ええ、細かいところをちょこちょこ変えてたりするから、
うん、
これどっちやったっけって、後で思い出すのが大変なんですよね。うん、ピチさんも両方見たんですよね。
両方見ました。だから本は見て、原作は見てないです。
ああ、はいはい。
アニメだけですね。原作は、映画の。
うん、一応原作はね、新、だリメイク版がだいぶ準拠してるんで。
そうなんですか？
そうですよ。基本的には、新しいドラえもんっていうのは原作準拠ですよ。
へー。
ああ、そう。恐竜の時もそんなこと言ってましたよね。
うん。だいぶ、その、原作で省いた分とか原作で変更、原作から変更したやつを元に戻してる感じですね。
うん。まあ当時は再現できなかったとか、盛り込むのが難しかったネタなんかもあるんですかね。
うん、もあるし、うん、原作とほぼ同時進行で作ってると思うんで。
あ、うん、そうやね。そうや、うん、
そこまで、うん、F 先生とすり合わせができてなかったんかもしれない。
難しいところで、解雇中やったらやっぱり昔のがあって言いたいんですけども、昔のがほんまは違うわけですもんね。
そうやね。
いや、それはでもね、三すくみなんでね、どれがいいかは、まあ終わってから話しましょう。
はいはい、はい、うん。
じゃあちょっと先に、開拓史のね、説明をウィキペディアからちょっとしていきます。
はい。
ドラえもん、のび太の宇宙開拓史は、藤子 F 不二雄によって執筆され、月刊コロコロコミック1980年、昭和55年9月号から、81年2月号に連載された大長編ドラえもんシリーズの作品。
はいはい。
およびこの作品をもとに1981年3月14日に公開されたドラえもん映画作品、大長編映画ともに第2作、同時上映は怪物くん怪物ランドへの招待、この作品から絵柄が変更された。過去、この作画は1985年ドラえもんのび太のリトルスターウォーズまで、
はいはい、
また、2009年に本作のリメイク作品である、ドラえもん新のび太の宇宙開拓史が公開されたと。っていうことですね。
はい。絵柄が変更されたっていうのは、これ、どういうことですか？
多分ね、前の、 あの、のび太の恐竜の時にちょっと違和感なかったですか？絵がちょっと違うっていう。
古いっていうイメージで見てましたけど。
うん。やけど、たった1年しか経ってないのに、だいぶ見やすくなってないですか？旧動画。
うん。そっか。
慣れ親しんだ絵に近づいたってことよね。
そう。僕らがテレビで見てた絵に、だいぶ近づいたと思うんですよ。
うん。
だから、まあ、テレビシリーズも絵柄をちょっと変えたんでしょうね。この1年の間に。
ああ、なるほど。
うん。ほんで見やすくなったっていうところだと思いますわ。
うん。
2009年にリメイクされたと。
うん。
はい、うん、こっから新のび太の宇宙開拓史っていう感じで、前は年号をつけてたんが、新に変わったんですね。
ああ
、
なるほど。
うん。だから今回は新っていう形で、新旧で呼んでいきたいと思います。
はい。
はい。
よし、じゃあそんな感じで始めていきましょう。
ん？
それでは始めましょう。兄のイヤサガ今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうも。
改めましてお二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、今回も長くなるかもしれないんで、もう早速本編入っていきたいと思いますが、
はい、
まずオープニング、まあ、いきなり始まって、僕ドラえもん。まあ、前作に続き、あの、頭でっかってーかの。
そう、そうです。そうですね、うん。そうでしたね。
全く同じオープニングで始まって、まあ、ただ絵はだいぶ変わってて、
うん。
これまでに見たことあるような秘密道具。
うん。
うん、ピチさん風に言うと秘密道具ね。はい、がいっぱい出てくるわけですよ。
はい、はい。
なんか、竹馬がなんか自分で動く自走式の竹馬とかが出てきたり、めっちゃ見覚えあるけど、この話どんなんやったっけっていうのが思い出されへんかったけど、あとなんかでっかいボールに乗って、ボールを叩いたら飛んでいくっていう。
あ、あのジャイアン乗ったやつ。
そうそうそう、ビッグボールっていうやつね。
あ、そうなんや。
これはめっちゃ覚えてるんですよ。これね、4ページしかなかったんです、確か。
はいはい。
原作で。
はいはいはい。
短っと思って、すっげえ短い話だなっていう印象で覚えてるんですよ、これ。うん。あとね、転ばし屋が出てきたり、あとなんか、時計に手と足が、足っていうか、なんか、車輪みたいな、一輪車みたいな。
ああ、はいはい。
あれ、スケジュール時計っていうやつなんですけど。
すげえ。
あれは覚えてましたよ。なんか、スケジュールを決めたら、それを必ず実行させる。無理やりケツ叩いて勉強しようとか、はいはい、うん、うん、次にどこ行けとかいうのを無理やりやらせるスケジュール時計っていうのね。
はいはい。
うん。とか、こんなんがいろいろあって、その中にね、ティラノザウルスがなぜかいましたね。
そうです。
いた。いた。
うん。
あれは、あの、おまけっていうかね、
前の宣伝じゃないですか。
そうそう。恐竜。
そうですね。まあ、いわゆる亀尾出演ってやつですかね。
あ、そうなるんか。
そういうことでしょうね。うん、っていう、まあ、オープニングが流れて、うん、で、本編始まると、なんか、ある宇宙船がね、
はい、
なんか悪そうな宇宙船に追いかけられてるんですよね。
わかりやすいですね。
うん、すごくわかりやすいね。大河原邦夫先生の。
角の生えた、ほんま、明らかに悪そうなやつに追いかけられてて。
ブルートレインだからね、名前ね。
あ、そうですね。
目っぽいのもありますからね。
うん、で、まあ、攻撃されてまして、で、まあ、両方ともなんか高速航行中、光の速度で進んでたんですけど、
うん、
まあ、これはたまらんということで、前に走ってた方が、ワープすると。
うん。
うん。もうたまらん言うて、ワープするんですが、まあ、その時にね、その少年がワープするんですけど、その隣におったピンクのなんか変な生き物が、
はい。
もうどうなっても知らないから、とか言って、危険なことなんでしょうね。
ベルトね。うん、
っていうことで、ワープするっていうところで、のび太が目覚めて、いわゆるのび太の夢だったんですよね。
はい。
うん。 これでもね、高速航行中でしょ、光の速度でしょ、
うん、うん。
光の速度と光の速度で追いかけっこできます？
まあ、そういうメカなんじゃないですかね。もう超ハイテクの。
いや、でも、すごいことやと思いますけどね。光の速度と光の速度で追いかけっこして、こう、なんかぶつけたりしてましたからね。うん、
だってあれじゃないですか。だってその、車でもそうじゃない？ 90 キロ、90キロでこう並んだ場合は、うん、その、隣見合った時には止まってるような感じじゃないですか。
お、いいとこに気づきましたね、あなた。
あ、マジですか？
いやいやいや、でも、ただ単に、まあそういうもんですからね。その、相対性理論ですよね。
ああ、そう、そう、それが言いたかったです、僕は。
うん、まあまあ、この速度でワープすると危険だっていうことだけですね。まあこれ、ちなみに新、リメイク版では、
うん、
あの、ピンクのやつが、ええ、もう怖い、なんとかして、言って勝手にボタンを押すんですね。ここだけちょっと改変されてましたね。少年じゃなくてピンクの方が押すっていう、足で踏んでましたけど。はい、うん。それ以前に他のボタンも踏んでましたけどね。うん、で、これが夢で、まあ、目覚めたら、こう、ジャイアンにのび太が呼び出されて、
うん、
で、空き地に行ってみると、なんか空き地を、なんか、中学生が占領してまして。
はいはい。
うん。まあ、その中学生が野球してて、ジャイアンたちが野球できないと。
うん。
のび太困るよなと言われて、のび太も困る困る、こんなん許せないよなと。許せないよし、じゃあお前が交渉しろみたいな感じで、交渉役をまかされまして。
乗せられてね、いつものパターンね。
うん。うん、
あれ、中学生っすよね。
めっちゃめっちゃ老け顔のね。
どうしよう、うん、あの、こういう系ってタラコ唇多いっすよね。
まあね。
ニキビいっぱいでね。
そうそう、わかりやすいと言いますか。うん、先生の、
うん。で、まあ、のび太が交渉するんですが、まあ、あまりにも下手くそな交渉で、うん、交渉決裂と、
うん。
逆に怒られて、追いかけられる始末で。で、のび太は逃げるんですが、逃げてるところなんか穴に落ちてしまって、
はい。
そこで、ま、気を失って、また夢を見るんですね。
うん。
で、まあ、先ほどの、少年とピンクの生き物なんですけど、うん、まあ、この少年がロップルっていう少年で、
うん。
ピンクの生き物が、これなんか、モコモコでね、なんか、ウサギの耳みたいなのがついて、まあ、顔だけに、顔に手と足がついてる感じかな。
ニコちゃん大魔王ですね。
まあ、フォルムだいぶちゃうけどね。顔に、
まあ、生物学的には。
そうそう。うん。まあ、可愛らしい感じなんですけど、まあ、これがチャミーって言うんですね。
うん。
うん。これ、尻尾がね、ハートマークなんですよ。
はいはいはい。
尻尾の先がね。
うん。
でも、これ原作と新版は、普通の尻尾なんですよ。動物の尻尾なんですよ。
ということは、うん、これだけが違うことですか？
そうそう。旧作だけが変わってるんですよ。で、ちなみに、原作やったら、色も白いんですよ。
はいはいはいはい。
うん、まあ、そこはもしかしたらピンクをイメージしてたんかもしれんけど、
うん、
まあ、原作では色も白くて、で、目の白目部分が黒いんですよ。
原作は。
それがね、リメイクの新版も黒かったですね。
うん、なってましたね。
うん。
じゃあ新版の方が原作
に近い、ね。うん。やけど、まあ見た目はどっちか言ったらやっぱ旧作の方が可愛らしいっちゃ可愛らしいですけどね。
だよね。うん、新版の、その、黒目じゃない、うん。黒いね、部分、多いのは、結構不気味に見えるよね。今時だったら受け入れられるけど、昔あれは、かなりね、センセーショナルなデザインになっちゃう。
そうですね。まあ、ドラクエ10で言うと、バージョン5の魔族みたいな感じですけどね。
はいはいはい。
まあ、そうですね。だから一番可愛いのはやっぱり旧作の劇場版でしたね。うん、まあ声もそうやったしね。
うん、声良かったですね、
うん。まあ声はまた後で喋りましょう。
後で。
まとめて喋らんと。
いや、わかりました、わかりました。
はい。で、
はい、
うん。ロップルとチャミー、まあ、二人で宇宙船乗ってたと。
うん。
うん、ただ、無理してワープしたんで故障してしまうと。
うん。
で、ワープの途中の超空間で動けなくなってしまって。
うん。
で、修理しようとするんですが、 なんか倉庫の扉を開けると、うん、なんか変な景色なんですね。
うん、
なんだこれはと。で、空気も悪い。もう咳込んでしまう。で、たまらず閉める。っていう感じで。で、そこで、ジャイアントスネ夫に、のび太が起こされる。
うん、
またしても、のび太の夢だったってことでね。で、ジャイアントスネ夫が、こう、アキチはどうなったって聞いたら、まあ、どうやら失敗したということで、
うん、
のび太を責めて、
うん、
で、のび太は逃げる。まあ、いつも通り、静香ちゃん家に逃げるんですけど、これ、原作と、リメイク版では2階に上がってたんですけど、
うん
うん、木を登って2階のベランダみたいなところに行ってましたけど、
はいはい、
旧作では普通に1階の扉の前でしたね。
うん、そうですね。これでここ気にならなかったですか？
何が？
静香ちゃんが、のび太くんって呼んですよ。
あ、そうやね。
そう
ね、
ここね。
恐竜もまだくんやったよ。
そうそう。恐竜もそうやったんです、
うん。うん。まだくん付けない。
あ、まだくん付けなんですかね。
うん。うん、た、いや、そういうとこか。たけしくん、すねおくん、のび太くんがかわいそうよっていう。これ、ちなみに原作では3なんです
よ。ですよね。
そう、そうなんや。
うん。
すねおさんでしたっけ？そうか、すねおさんか。みんな3付けなんですね。
みんな3ですね。
うん、
ドラえもんはドラちゃんですかね。
なんでこんなんですかね、この2作は。
いや、もうちょっと続くみたいですよ。
あ、そうなんですね。
うん、劇場版はね。まあ、テレビもそうやったのかもしれんけど、うん、まあ、なぜか変わってるんですね。
なんか言うと、こう、違和感がすごく出るんですよね。
うん。まあ、一応静香ちゃんになだめられて、スネ夫が、はい、そうだ、ドラえもんになんとかしてもらおうっていう、スネ夫が言い出すんですね。
うん
で、ドラえもんに頼みに行くと、いくら僕だって空き地なんて作れるわけないって言って怒るんですね。
うん。
うん。で、ここでまた、ロップルとチャミーに、場面が変わりまして、うん、もう食べ物が全然残ってないと。
うん、
なんか、ベビーチーズみたいな、一個しか、一個ずつしかなくて、うん。で、こんなんしかないのか言って言ったら、ロップルが、荒野生ではみんなお腹を空かしてるんだっていう、ね。贅沢言うなと。まあ、これ、さっき言っちゃいますけど、
ええ、
お腹空かしてるっていうくだりあります？この後。
そんなに苦しんでるはいないよね。開拓だけでね。
うん。なぜここでこのお腹空かしてるっていう。うん、まあ、ここちょっと2回見て違和感ありましたけどね、これね。うん、で、チャミーがもうお腹空いてたまらんからいうことで、倉庫の奥に変な世界があったから、そこに食べ物あるかもしれんし、探してくるって言って。
うん、
で、扉の前まで行って、扉開けようとしたらなかなか開かないと。うん、ほんで、ハンマー持ち出してきて、ハンマーで叩く。で、ここで、のび太に場面が変わって、のび太は布団を敷いて寝てるんですよね。
うん、
畳の上に。
はいはい。
ちょうどのび太が寝てる畳の下から振動がドーンとなって。
うん、
で、要は、扉が繋がってたのはのび太の寝てる畳の下やったと。と、うん、いうことで、ハンマーで叩かれたんで、のび太が吹っ飛んでしまうと。
はいはいはい。
うん、で、チャミーが、入ってくると。で、なんだあの生き物はということで追いかけっこになって、で、追いかけっこで、まあ、チャミは素早いんですけど、空気があまりにも悪すぎて、チャミが倒れてしまうと。で、のび太はよく見ると、この生き物をなんか夢で見たなと。で、チャミに、もう一人に少年がいただろうって言って聞いたら、チャミが、君はロップル君を知ってるの？って言って。少年言うただけなんやけど偉い
差しが浜かけたみたいな、
うん、ほんで私食べ物を探そうと宇宙船の扉を開けたらこの地球に出てきちゃったの。地球言っちゃいましたけどね
知ってるんやーってな。
そう、これ原作でもね、新版でも言ってないんですよ。この旧作だけこのセリフがあるんですよ。
ああ、そうですね。
うん、
ミス脚本ですね。
ですね。明らかにミスがちょっと多いですよ、旧作。うん、で、 まあ、チャッミーの言う通り、畳を開けてみると、宇宙船と繋がってたと。うん。で、なんでこんなことなってんねやろうということで、のび太がね、
うん、
僕が夢を見ちゃったからかなって言って、
うん、
わけわからんこと言ってるんですけど、ドラえもんが、そうだ、きっとテレパシーで呼び合ったんだよって言って、なぜか話が通じ合ってるんですよね。それでええんかっていう。なんか納得、二人で納得してる感じなんですけど。
はいはい。
うん、で、宇宙船の中入るとな、空気が爽やかだと。
うん、
まあこれは地球が汚れてるっていうことを表現したいんでしょうけど、
うん、
空気が汚れてるって言ってんのに、うん、扉開けっぱなしで行くんですね、この人。しかも宇宙船や言うてんのにね。うん、で、まあ奥にロップル君がいまして、
うん、
なんか話してると、なんか地球だって聞いたことない星だなって、なチャミーがね、あのね、太陽系第三惑星の星よって、なんでお前が知ってんねん。
まあ、もともとあいつ何者なんですかね、ほんま。
まあ、それはまあ、後で喋りましょう。
後で。はい。
ドラえもんがね、荒野荒野星なんて聞いたことないよ、言うて、うん。っていうことは、とっても遠い星と星がドッキングしちゃったんだ、って言って。まあ、畳で繋がったってことなんですけど。
ええ。
荒野荒野星はこれから戻る星であって、
ええ、
今おるのは超空間ですからね。つながってんのは地球と超空間がつながってるだけですから。
うん
うん、この辺ももう、セリフが早とちりなんですよね、みんなね。
うん、ああ、そこまで加味してますね。僕は、はあ、はあって聞いてましたけどね、
うん。で、ここから、のび太がね、
ええ、
まあ、ロップル君は、こう、ワープの途中で超空間に引っかかったって言ってるんで、
うん、
のび太がワープって何って聞くんですよね。
うん。
ロップル君が、わかりやすく言うと、星と星は何万光年も離れてるんだ。そこでワープを繰り返してすっ飛ばして進むんだ。って言うんですけど、
うん、
何の説明にもなってないじゃないですか。離れてて、すっ飛ばしていく。だから、そのワープってなんやねんって聞いてんねんけど、のび太は、なぜか理解したのか、なんで地球とくっついたのって、また次の質問に行くんですね。
うん。
だから、ロップルが、このシートベルトが言うて、まあ、椅子についてたシートベルトを取り出して、うん、このシートベルトが、こうやってねじれてくっついたようなもんかなって、またわけわからんこと言うんですけど、何の説明にもなってないし、ちょっと違うやろと思うんやけど、ドラえもんが、ダメダメ、それじゃわからないよ。つまり、どこでもドアが故障して、開けてみたら全然違うところに繋がってたみたいなもんだよ、っていう。のび太が、なんだ、初めからそう言えばいいのに。お前ら無理ボンドしてんのか。
この辺の分かりやすい説明って真の方でしたっけ？そうやね。
どっちか言ったら、まあ、原作もあったんですけど。
あ、そうなんですね。
うん、真にもあるし。これね、僕昔から覚え、ここだけはめっちゃ覚えてたんですよ。
うん。
ワープの説明で、紙に A 地点と B 地点を書いて、
う
ん、
そうそうそう。はい。
一番早く行くにはどうするって言ったら、のび太が直線を引くんですね。
うん。
やけど、ダメダメそれじゃあって言って、もっと早いのはこうだ言って、紙を折り曲げてくっつけてしまうんですよね。
これってここで初めて出たんですかね。僕もその、これで学習した記憶がすごくあるんですよ、ワープの。
うん、僕もこれで学習したっていうか、これでしか見たことないかもしれないね、この説明は。
中古とはドラえもんですかね。なんか、ヤマトでも見たような気がするんですけど、もしかしたら、
なわけない、
ね。どっちかな、じゃあ、ドラえもんですね。
ドラえもんでしょ。
ああ、うん。まあでも、何かでやってんの俺も見たことある。ドラえもん以外で。
あ、そう。
何かを忘れちゃったけど、うん。あの、表現するのに、ワープ表現するのに、うん、やっぱり紙をね、ってい
やでも全然説明になってないじゃないですか。
ドラえもんが最初にやったからそれの真似になっちゃった。
うん、だってのび太がそこで質問がね、こんな、ね、そのでっかい紙どうやって用意するのみたいなこと言うんですよね。宇宙を紙としたらね、いや質問はそこじゃないやろ。どうやって折り曲げるかやろっていう。
まあ、のび太らしいね。まあ、理論としてはそういうことなんですよね。
全然そんな理論ないやろ。
いや できないんですけども。できないですけども、うん、そういうことですよね。
なんで納得してんねん、ピーチさん。 まあ、まずワープってないですからね、この、現実にね。
まあね、まだできないですね。
夢はあるじゃないですか。
そうそう、まあ、だから不思議な、その SF としてはね、あれなんやけど、その、
超空間 Y 字ワープって言ってましたね。
Y 字
なんか
言ってましたね。
壊れたのが Y 字、なんたら、なんたらが壊れたって言ってたんけど、うん、いや、でも、まあ、不思議で済ましゃへんのに、説明が折り曲げるっていう説明が全く意味をなしてないから、僕子供の頃からすっげえイライラしてたんですよ、これを読むとき。
ああ、そうなんですか。
そう、どうやって折り曲げるか聞けよって。
僕はなるほどって思ってましたけどね。
そう、いや、タイムマシンはその説明できひんからしゃあないやろうけど、ワープについては説明したんやから、それはどういうことかをもうちょっと聞きたいなと思って、
はいはいはい。
うん。だ、全然説明になってないじゃないですか。どうやって空間と空間をくっつけるんやって話じゃないですか。
それはまあできないわけですから、
一応。できないのは今のリアルな世界じゃないですか。この人たちはできてるわけやねんから。ね、うん。不思議パワーでとか言ってくれた方がまだ納得できる。
ああ、なるほど、ね。不思議パワーで。
うん。語を、神と神をくっつけるで説明してしまうから、うん、ちょっとイライラしてたんですよ、これ。うん、これすっげえ覚えてました。このシーンがすっげえ覚えてたシーンですね。
うん、僕は納得した方ですから。
伸びた。伸びた。
なるほどっていう。
丸め込まれて。
うん、そういうことか、思いましたけどね。
うん、ピチカート伸びたい。で、まあ、宇宙船の故障をね、ドラえもんがタイム風呂式で直してあげるんですね。
出た、うん。困ったらタイム風呂式でね。
うん、まあそうですね。これも僕はまた思いましたね。危ない危ないって。
一瞬やったね。今回は早かったね、うん、かなりね。
いや、まあ壊れたんがつい最近やからと思うんやけど、うん。うん、ちょっと乗せすぎちゃうと思って。なくなっちゃうと思う。
組み立てる前になっちゃう、ね。そう。
なれたらドロドロに溶けちゃうと思って。
塩梅が弱かったんですよね。
うん。で、まあこれで一瞬で治って超空間を抜け出すと。
うん、
で、ここで、まあ、ドラえもんとのび太はこう、超空間抜け出したということは、地球との、つながりがなくなっちゃうんかと思ってびっくりして、行くんですが、ちゃんと繋がったままだったと。
はいはい。
で、ロップルが、おそらく、ねじれた空間の一部がまだ引っかかってるんだと思うよ。何どういうこと
簡単に言ってますけどね。
どういうことで、まあまあ、それでまあ、なんとか、帰れるっていうことで、まあ、ここでロップル君たちとお別れと。うん、で、チャミーがね、こう、名残惜しそうにね、うん、のび太くん、私たちの星へ来て、って言うんですね。
ほっ、
まあ、チャミーは、まあ、女の子キャラなんで、
うん。
うん、まあ、こう、のび太くんと別れるのが辛いと。うん、っていうことで、私たちの星へ来て、って言うんですけど、うん、のび太くん、うん、きっと行くって。無理や。どこにあるかもわからんな。気の遠くなるほど遠く離れたところやのに。うん、ちなみに、どこでもドアっていうのは確か言ってたんですけど、
うん、
10万光年やったかな。え、どこ
限界があるんだよね、距離にね。
そうそう、距離の限界があるから、そこまで離れたとこまで飛べないっていう話やって。
まあ、言うてもドラえもんおったらなんとかなると思いますよ、絶対。
いやでもその前に言ってましたからね。どこでもドアは使えないっていうことは。
うん。
うん。で、まずどこかもわからないしね、その荒野性が。
お
う。うん。この時点ではここはもう、つながりは途切れてしまうと思ってるから。
うん。
すっげえ適当な返事ですよ、のび太の。うん、きっと行くわ。
あれですね、コンポ終わった時、また遊ぼうね、みたいな感じでしょうね。
ああ、そうですね。行けたら行くわ、みたいな。
写真ね。連絡するわ、みたいな感じでしょうね。
いやいや、もう、のび太は本気ですよ。行くつもりでおったんやけど、いやいや、無理や。
4年生、5年生、
うん、いや、まあ、せめて住所聞いとけよ、ぐらいに思うんですけどね。で、場面変わりまして、ジャイアント・スネオが、まあ、空き地の件はどうなったと、のび太に問い詰めてくるんですね。で、まあ、ドラえもんの提案としては、こう、ミニプレイヤー言うて、ちっちゃい人形を出すんですね。うん、鼻を押すと、うん、 その押した人間の形に変わって、
ね、
動き出すと。まさにコピーロボットですね。
ね、
うん、
あめっちゃ面白そうですよね、あのマシン。
あ、めっちゃ面白そう。
うん。そいつらに野球をさせる。で、場所はミニ球場ということで、球場まで用意してくれると。
うんですね。
めっちゃいいじゃないですか。めっちゃ楽しそうなんですけど。
結構しますよ、あれ。
うん。ただまあ、これ、どう考えても、自分らがやりたいやろうっていうのはわかるじゃないですか。
ね、
うん。ただ、ミニ球場があんねんから、スモールライトでええやんと思って、自分らが小さくなって、その球場で思う存分野球ができるじゃないですか。
それ、原作もどうなんですか？原作はそこ。
原作はこのままでした。
シーンはスモールライトの話で出ましたよね。
話出てましたね。
ただ、そうじゃない、そうじゃないんだよって言ってましたよね。
でも、うんまあ、子供らはみんなそう思うから、そこ入れたんやろうね、やっぱり、ね。
その説明がこの旧作のジャイアンが次言ってなんが、
ええ、
ちっとも分かってない。俺たちは自分でやりたいんだよ。このままの大きさで。
あ、なるほど。
これ入れてるんですよね。このままの大きさでっていうの。
わあ、漏れてましたわ。
うん、関係ないやん。別にちっちゃかろうが何しようができたらええやろうと思うんやけど、まあ一応説明セリフは入ってるんですよね、ここに、ね。
はいはい。
しかも、これはこれで面白いみたいだから借りていく言って借りていくんだから。これは原作準拠でしたね。
ああ、そうやね。
うん。まあ確かに面白そうですからね。
うん。
うん、で、まあ、のび太とドラえもんがふと思い出して畳を開けてみるんですね。
うん。
まだ繋がってると。うん。お、じゃあ行ってみようっていうことで、入ってみると、まあ宇宙船はなんか格納庫みたいなのにしまってあって、で、外に出ようと思っても、その格納庫の出口がないんですね。で、なんかボタンがあって、のび太がボタンだー言った瞬間押すんですね。もうバカの極みですよね。なぜあるボタンを押しちゃうっていう。
ボタンは押すものだから、そん
な。いや、あんなでかいボタンだったら押しますよ。
押さへんわ。やっぱピチカートのび太。押さずに折れないですね。
うん、そうですよ、
うん。で、まあ、ちょうどうまい具合に上のボタンを押しまして。
ああ、そうやね。
うん。
上やったね。
うん。で、こう、なんか、建物自体がエレベーターのように上に上がっていくと。
うん。
その格納庫自体が登り出して、止まったところで、外に出れるようになって、出てみると、紫色の光が光ってるんですね。
はいはい。
うん。で、外に出てみたら、こう、青い月と赤い月が、ドーンと出てると、うん。で、そこは何もない荒野なんですね。で、のび太が、ここを僕らの空き地にしたら、野球でも何でもやり放題だって言って、わー言って喜ぶんですよね。
うん。
まあ、いいかと思うんですけど。ほんなら急に地面のあちこちから変なのが出てくるんですね。なんか、魚の形なんやけど、カエルの足が生えてるやつで。
うん。じゃあですね。
うん。それ見てドラえもんが、ウオガエルだって言うんですね。なんで知ってんねん。
有名
な。嘘やん。うん、で、うん、いっぱい出てきて、なんか、なぜか追いかけてくるんですよね。ドラえもんのび太のことをね。で、そこで急に地鳴りがして。んで、ウオガエルたちが逃げるんですよね。
うん。
ほんなら、急に海もないのに大津波がやってくる。
うん、
で、うわ、逃げろっていうことで走って逃げるんですね。
うん。
うん、飛べようって、まあみんな思いますよね。
なんだ。
うん。津波に追いつかれないように走るんですが、結構速く走れて全然津波に追いつかれない。
うん。
で、一番高い、高台みたいなとこがあってそこまでついて、よし、これで大丈夫だと思ったらそこにも波が来て流されてしまう。
うん。
うん。で、流されながらドラえもんが、あ、タケコプター忘れてたって言って。
いつものパターン。
うん。で、タケコプターをつけて、で、のび太逆さまになって流されてたんで、その逆さまののび太の頭につけるんですね。で、それでと、うん、飛び上がる、まあ、会場に上がるんですけど、まあ、ドラえもんはわかりますやん。
そう
ですね。伸びたは下向いてるわけやから、絶対に下に、 潜っていかなあかんと思うんですけど。
まあ、その竹子ぶたの原理自体もようわからないんですけど、もう普通に考えたら逆に行きますよね、あれ。
うん。あ、ということは逆回転できるってこと？
おお、瞬時。でも上がった瞬間戻ってました。あ、逆回転に戻ったんですかね。
そういうことかな。まあその辺は、ファジー機能がついてるかもしれない。
それよりも、水の中でも使えるんだって、この時初めて知りましたわ。
あ、まあ一応スクリューの原理かな。回転してるだけやから、ペラが。うん。なんで、ただ、新版、リメイク版は、のび太のお尻につけてましたね。さすがにおかしいっていうことでね。
だからそこに入るね、うん。
原作はちゃんと頭につけて頭から上がってましたけどね。
うん、あ、これも3パターンなんですね。
そうそう。
でもお尻につけるってさ、一番最初もそうだったから、うん、お尻につけるのはドラえもんを知ってる人にとっては懐かしい感じがするんだよね。伸びたお尻につける。
そうですね。ただズボン脱げちゃいそうですけどね。
そうそうそう。そう、それ
ズボンだけと。
それも同時に思い出しちゃうね。
そうそうそう。で、もうあたり一面大洪水になってるんで、救命いかだっていうのを出して、あ、でっかいイカの形したイカだですね。うん。
わかりやすい。
で、そこで一泊すると。うん、で、夜が明けると水が引いてて、うん、ほんなら、地面から家がバーっと出てきて、うん、で、その家からチャッピーがね、春よ、春が、春だわさ、
さ誰やねん、チャッピーって。
あ、ごめんな
さい。チャミーさ、チャミー。
ここ、やってもらった、ここ、チャッピーって書いてる。家からね、チャミーがね、春よ、春だわさ、言って飛び出してくると。で、ロップル君と、その妹クレムと、ロップル君の母親が出てくると。チャミーがね、イカダを見つけまして、で、ここで、のび太とドラえもんと再会する。で、その女の子は誰？みたいなことを言ったら、ロップル君の妹クレムだっていうことで、のび太がデレデレになると。
そうですね。完全にデレてますね。
まあ、映画ごとにそうなりますけどね、のび太はね。
ヒロインね。
うん。
静かちゃん見ながら、ほんと。
うん。で、まあ、デレデレになってるのび太を見て、チャミーがね、不機嫌になるんですよね。なんかをちょっと女の部分出すんですよね、こいつね。
言い方、うん。
ほんで、まあ、地下に格納してたガレージがね、のび太がボタンを押して地上に上がらしてしまったために流されてしまったんですね、ガレージごとね。
悪いことしちゃったなって言ってましたけど、大事ですよね。
さっき言うなって。
ひどいもんだよ。
さっき言うなって知ってることやからってさっき言うなって。
ごめんなさい。またやっても
う
た。
うん。間があんねん、その。
はい、はい、はい。
うん。宇宙船ごと流されてしまったんで、宇宙船がないと、ロップル君はどこにも行けないし、あれがないと畑も耕せないと。うん、で、このあたりは、その猛吹雪とか、こう、春先の大洪水を避けて建物を地下に沈めとくんやと。うん、っていう話があって、で、まあ、ガレージごと船も流されて、のび太が、悪いことしちゃったなぁ、言って、ポリポリって言って。ここですよ。
ここですね。いや、悪いことどころじゃないですよ。大ごとですよね。
いや、それをロップル君がね、君たちのせいじゃないよ。タイミングが悪かっただけっていう。いや、まあ、確かにわかるんですよ。のび太もね、悪気があってやったわけじゃないし、ほんまにタイミングが悪かっただけなんやけど、ただ、謝り方よ。
ポリポリと。
悪いことしちゃったなぁ、じゃないやろ、って思った。まあ、ロップル君ようできた子ですよね。
そうですね。
うん、
めっちゃ広い心。
うん。で、まあ、探しに行こうということで、フレンドシップ号。まあ、宇宙船がフレンドシップ号っていう名前なんですけど、
うん、
これ原作ではカーゴっていう名前でしたね。
そうなんですね。ただ、
そうそう、ただ単にカーゴっていうだけだったんですけど、まあ、探しに行くときに、クレーム、妹クレームがのび太にね、気をつけてねって言って、
うん。
のび太が照れるんですよね。ほんなら、チャミーが、ふん、何さって言う。何この、チャミー、チャミーちょっと、女すぎないですか、なんか。
あ、チャミーも、最初伸びた狙いだったんですね。
そういうことですよ。まあ、それも、さっき言っちゃいますけどね、あなたね。伸びた狙いなんですよ。
伸びた。
うん。狙い。狙い。
はい、はい。ね、はい。ね、はい。
で、まあ、タケコブタつけて、上空から探してると、もうすでに耕してる人がいてるんですよね。
うん。
ロップルが、隣のカムランさんだって言うんですよね。
うん。
え？カムランブルームと思って。こんなとこに。
聞くとね。
こんなとこに出てくるんやと思ったんやけど。
まあ、これ。海警観察局の。
そうそうそう。未来さんに振られてこんなとこで耕してるのかと思ったんやけど。まあでも、これちゃんと、この発音では全然わからんかったけど、字で見るとね、うんうん、カモランらしいですね。
そうやね。
カモラン。
カモランですね。うん。で、まあ、ロップルが挨拶すると、いや、新年おめでとうって言われて、この星では、どうやらこの洪水が明けたところが新年なんですよね。
うん、
で、また、上空から探してるんですが、こう上から見ると、家はまばらにしか建ってないですね。うん、話に聞くと、ここは開拓制で、都会都会制っていうところで生まれたらしいんですけど、人間はね、ここの人間は。そこの都会都会制がビルでいっぱいになったので、移住してきたと。まあ、よくある設定ですよね。うん。住むところがなくなるっていう。まあまあ、昔はよくあった設定ですよね、これはね。
ね、
来ればですね。増えすぎた人口が、
まあ、コロニーか惑星かっていう違
い。そう、そういうことですね。
のび太は、だからね、ロックルとか、テラフォーマーズなわけでね。
ああ、そういうことね。うん、ずーっと探してたら、まあ、山岳地帯の方まで行っちゃって、
うん、
こんなとこまで流されてくるはずないと、洪水はここまで届かないって言うんですよね。
うん、
あ、ほんたらそこに住めばええんちゃうのって思う。めっちゃ安全やん。
うん。それやと土が豊かにならないから。
いやいや、そっから畑通えばええやん。
住まいは。遠いじゃないですか。
いや、ほんならそこに移住すれば、移住っていうか、別荘作ればええやん。
ああ、そうね。まあ、開拓ですからね。できますもんね、それぐらいね。
うん。
決まってないですから。
うん。そこに大型宇宙船が飛んでて。
うん。
それがガルタイト工業っていう奴らでね。どうやら冒頭の、追いかけっこしてた悪い方のやつがこいつらだと。で、この星はガルタイトの塊で、できてて、この住民全部を追い出して、この星ごと手に入れたいと思ってるらしいんですね。で、のび太がガルタイトって何？って聞いたら、ロップルがね、チャミーその辺に落ちてないかって言って、チャミーに取りに行かせるんですね。
うん、
で、チャミーが取ってきて、で、ロップルが、のび太に、これがガルタイトだよって言って、まあ、綺麗な石みたいなの見せるんですね、
うん。
で、見せてる周りにいっぱいガルタイト落ちてるんですよね。なぜ取りに行かしたって思うんですけど。で、これを二つ、ゆっくりずらすと、反動エネルギーが起きて、浮かび上がると。うん、まあ、何かエネルギーを持った石だっていうことがわかるんですね。
うん。
うん、で、まあ、この後、のび太がその、真似してやったら、ビューンって飛んでいってしまって、うん、飛んでいった先に、フレンドシップ号があったと。
うん、
で、そこで見つけまして、で、めでたしめでたしということで、家に帰って、で、夜になって、赤い月が今度は昇ってるんですね。
うん。
まあ、妹が言うには、明日は青い月が昇ると。
うん。
で、両方上がったら紫の夜になって、紫の夜は、大洪水が来ると。
うん。
で、遠い東の湖から越えた土を運んできてくれると。
うん。
まあ、こういうサイクルで、この星は成り立ってるんですね。うん。
そこはのび太くんちょっとカッコつけておったでしょ。
何？
そう？
窓際にこう足上げて
から。ああ。
それがかっこいいな。
お前何かっこつけとんな思いましたけどね。
そうか。
電話に乗り寄ってからに。
そう。
あんなんよく、のび太の家も、あのスペースあるじゃないですか。
ほんまや。いや、あるわ。そんなことやるシーンないですけど、ちょっとよう見てください。あいつ絶対格好つけてますから。
いやいやいやいや。まあ、伸びたはないかもしれんけど、ようドラえもんは座ってましたよ、こう。
あ、そうですか？
うん。
いや、伸びたのあの座り方ですよ。
片足でね。
うん、片足上げて、その足に手をついてから。
まあ、
ちょっと生きっとんすよ。
あ、一応ちょっと、格好つけて、
そうです、そうです。
くどこうとしてるかもしれない。
そのモード入ってます、あいつは。
で、そろそろ帰らないと言って、ちょっとね。
高等テクニックを使ってます、あいつ。
ちょっともったいつけとるんですよね。
う
ん、で、チャミーが、またお別れね、寂しいって言って。
うん。
うん、寂しがるのはチャミーの方ね。で、まあ、地球に戻るんですが、まあ、ここの間にもう2日経ってるんですよね、荒野に行ってる間。うん、まあ、地球に戻ったら怒られると思ったら、戻ってみると2時間しか経ってなかったと。
うん、
地球と荒野では時間の進み方が違うんですよね。
めちゃめちゃいいですよね。精神と時の部屋じゃないですか。
まあね、医者ね。メンタイルームね。
うん、まあまあ、そうですね。
ただもうゲームやりたい放題じゃないですか。
あっち行ってね。
まあ、コンセントが合うかどうか分かんないですけど。
いやし、別に、いろんな道具でできません、そんなこと。わざわざここまで来んでも。
あ、そうですね。ちょっと僕もそこ魅力を感じてしまったんですけども。うん、
ああ、でも、この荒野と、地球の時間の進み方が違うっていうのは、まあ、これはもう、少し不思議で解決してしまうんやけど、
はいはいはい。
まあ、やっぱ、どう考えてもおかしいですよね。
ね、
うん、小さいからとかでは関係ないですもんね、
まあ。それで時間の進みは関係ないと思うけど、まあもしかしたらこの荒野の、光転速度が異常に速い、うん、光の速度ぐらいの速さで、つまり時間がこっちの方が、早く進んでしまうと。
相対性理論ってやつですね。
そういうことですね。よくわかりました。
はい。
はい。
ほんまに？
いやいや、その高速移動してる星だとしたらそうかもしれないですね。
うん。僕勉強しましたから。
それ相対性理論。
そうそう、相対性理論で、その、うん、高速移動してると時間の進みは遅くなりますんで。
あ、それあれですね、浦島効果ですね。
あ、そうそうそう。
はい。
だと、まあ、それぐらいしか説明はつかないんで。
なるほど、なるほど。
うん。いや、にしてもね、二日が二時間っていうことは、24倍の速度なんですよね、うん。時間の進み方が。
はいはいはい。
思い出してください。ロップルじゃないわ。チャミーが一回ね、食べ物取りに地球に来たでしょ。
来た来た来た。
あれ、多分追いかけとこうとか、食べ物食べたりして、10分ぐらいはおったと思うんですよね。10分の24倍。240分でしょ。
2時間ですか？
なんで2時間やねん。
間違えた。
何時間？
え？
何時間？
240分言いましたね。
はい。さっと答えろ。
4時間。
そう、4時間、ね。
正解、
はい。4時間戻ってこなかった、チャミを、絶対心配するでしょ、ロップルは。
そうですね。うん、ちっちゃいチーズ1個しかない状態で4時間待ってるわけですかね。
4時間待ってるんですよ。
それはたまらんですよ。
と思うんですよね、
うん。
まあまあ、その辺は全く描かれてなかったですけど、うん、まあ、とにかく24倍の速度で、荒野は時間は進んでるっていうことですね。で、まあ、新しい空き地が見つかる、空き地言うていいんかわからんけど、荒野にジャイアンたちを連れていくと。
はい。
だから、まあ、すでにもう一夜明けてるんで、荒野星は時間が経ってたということで、一面の緑が、
うん、
もう生えてるわけですよね。
24日以上経ってるんでしょうね。
っていうことでしょうね。
ああ、そうそうですね。
うん。で、変な生き物がいっぱいいてるんですよね。
うん、おった。
なんか、
おった。
ダックスキリンって言って、まあ、ダックスフントとキリンがくっついたような、
あれ丁寧に名前出してくれてましたよね。
そうですね。
うん、あ、優しいよね、これ。
でんでんワニ言うて、まあ、カタツムリとワニがくっついたよなんと。
うん。
あと、次わからんのが、パンクっていうのがね。これ何と。 パンダがまん丸なんですけど、
はいはい。
こいつが空気が抜けて、また空気を吸って大きくなるみたいな。こいつ何、と思って。ただ単に、パンクスルーのパンク。
ああ、そうやね。
それだけなんやと思って。
空気が入って出るパンクか。
っていうことかな。まあまあ、見た目は可愛らしいんやけど、ようわからん生き物やなと思って。うん、あと一番ようわからんのが卵鳥ですね。うん、なんか、卵に羽が生えてるんですよね。
うん。うん、オパパみたいなやつね。
うん。で、ジャイアントスネオがもうこの辺虐待しまくるんですよね。
そうですね。
ひどいよ、これ本当に。
ダックスキリンの首が短いから言ってギューって伸ばそうとしたり、卵鳥の卵割っちゃおう言って、飛んでる卵をパリンパリン割っていくんですよね。でも、まあ、割れても中から殻が出てくると。
うん。
うん、あの原理もよう分からへんし、ちなみに原作にも、リメイク版にもなかったです、このシーンはね。
そうなんすか。
ないです。卵鳥は出てくるんやけど、割るシーンはなかったです。
ひどいもん。
ひどいね。
ひどい。
いや、まあ、やりたい方ですね、こいつだ。
うん。で、あと、変わった生き物として、象の顔に、顔に足が生えてて、あと、耳が羽になってる、パオパオっていうのがね。
目が伸びたってね。
めっちゃ見たことあったんですけど、これが初出ですかね。
初出は違うんですよ。
あ、やっぱそうなんですか。
後のドラえもん作品にも出てくるんですけど、初出は僕も何やったっけと思って、調べました。見つかりました。
マジですか、何ですか。
まあ、PG さん知らんと思うけど、ジャングルクロベーなんですよ。
わかんないっすわ。
でしょ。でも僕は、
でかんこよ。
めっちゃ懐かしいと思って、うわ、ジャングルクロベーにおったと思って、
はいはいはい。
あっちもパオパオなんですよ。全く同じ見た目。
ああ。でも僕見た記憶があるんで、やっぱり何かしらそういうので目にしとったんでしょうね。
あ、まあ、この先、もう一回ぐらいドラえもん出てきますけどね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、だから、F 先生のお気に入りやったんでしょ
う、ね。そうか、そういうことですね。
そう
や
ね、うん。
うん。で、このパオパオにみんな乗って、移動してるときに、ドラえもんの歌が流れるんですね。
うん。
はい。
まあ、これ恐竜と同じ流れですね、なんか。
あ、そうですね。まあ、いわゆるここが、あれですかね、
これが素晴らしいね。
キャンプシーンかもしれないね。うん。まあ、こんなこといいなの、曲が流れて、パオパオに乗ってんのに無意味にタケコプターで飛び上がって、無意味にまた着地してパオパオに乗るという、何なんでしょうね、
まあ、いろんなもん装備しときたかったじゃないですか。
で、散々移動してきて、ようやく草原について、うん。で、野球をするんですが、まあ、ジャイアンが投げて、まあ、ちょっと力入れたら、あさっての方向にビャーンって飛んでいってしまうんですね、球が。
うん。
うん。で、もう一回言って投げたら、のび太がビビったバットに当たっちゃうと。
うん。
ほんならそれがめっちゃ飛んでいってしまうんですよね、球がね。
うん。
で、それを、静香ちゃんがジャンプして取ろうとしたら、めちゃめちゃ高くジャンプしてしまうと。
うん。
で、慌てて着地失敗した、の、静香ちゃん、顔から落ちましたね。大丈夫とか言ってたけど、大丈夫じゃないやろ、うん。で、スネオとジャイアンは、こんなとこじゃ野球できない言うて怒り出すんですね。
うん。
うん。なら、そこに、大型宇宙船、敵がやってきまして。
うん。
こう、のび太が撃った当たり損ないの弾が、その宇宙船に穴を開けてしまったんですね。
うん。
で、
そうやね。
うん。で、何してくれんねん言うて怒ってきたと。
うん。
で、な、見たことない顔やな、言うたら、地球から来ました、言
う
て。
うん。
このハッチ面白いよね。船のハッチおかしいよね。
ああ、降りてくるからね。まあ、要は、角生えた顔みたいなところの、口が開く感じで、二人しか降りられへんはずだ
めっちゃ豪華っすよね。
二人だけ。無駄に。うん。あ、でも降りるの、体重移動大変です、あれ。 まあ、バランス取って降りてきて、で、お前らどっから来たんや、言ったら地球だと。で、移住民はいらないと。うん。出て行け、言って、こう、光線銃を撃ってくるんですね。
うん。
うん。で、まあ、なんとか逃げるんですが、ジャイアンたちが、よくこんな怖い星に連れてきてくれたな、相手。で、怒って、帰ろうぜ、言って、静香ちゃんとスネ夫と、ジャイアンが帰っていくと。
うん。
うん、で、その後、まあ、ロップル君と合流して、まあ、家まで帰って、ロップル君が、言うには、その、大型宇宙船の、ガルタイト工業の奴らに、もしかしたらお父さんを殺されたかもしれないと。うん。まあ、ただ、証拠がないから、警察も動いてくれないと。
うん。
で、お父さんの形見の、この、食丸があると。
うん。
うん、で、これは、この、傷つけることはできないが、気絶させることはできるんだって言って。
うん。
で、家の窓からね、その、見えてる木を打つんですね。
うん、
うん。ほんなら、枝に当たって、枝が折れたんですね。
うん。
結構強いぞ。あの、傷つけることはできないかもしれないって言うけど、絶対傷つくぞ、あれは。うん、気絶どころじゃないと思うんですけどね。うん、で、そのロップル君の、その射撃の腕に、うまい言うてみんなが拍手したら、いや、隣の枝を狙ってたんだって。
うん、
ロップル君は射撃の腕はうまくないってことですね。
ズコーってなってましたね、お二人、が。
ですね。で、地球のシーンになりまして、地球の、空き地、いつもの空き地に、行ったら、ジャイアンたちが野球してると。
うん、
中学生たちは、こう、まあ、調子乗って、バカバカ打って、民家のガラスを割ったらしくて、
うん、
追い出されてしまったと。
うん、
で、まあ、ジャイアンたちが使えるようになったんやけど、まあ、のび太はもう役立たずやから、お前なんか寄せてあげへんって言って、言ってるんですが、この時に、この空き地になぜか、今までなかった高速道路が。
わけにね。
あれ、いつもの場所ちゃうんですかね。いつも場所ですよね。
いつもの場所ですよ。
うん。
急に高速の高架道路が走ってるんですよ、真横に。
うん。
びっくりしましたね。
うん。ですよね。
うん。あの、他の作品にこんな空き地見たことないですもんね。こんな
島。ほ
ん
と、あの、空の土地みたいな感じですよね。そこに土管があってみたいな形ですよね。
そうそうそう。いつものあれですよ。
街、うん、中にある
ような。じゃないもんね、
うん。うん。急に高速道路できててびっくりしましたね。うん。
僕違う場所か思ってました。
そうそう。初めて見た時は、違う場所におるんやと思ったけど、まあでも、中学生追い出されたって言ってるから。
うん。
まあいつものとこなんですよ。
はいはいはい。
うん。で、まあ、寄せてもらえなかったのび太は家で、射撃の練習をするんですね。
うん。
まあ、おもちゃの銃で。
うん。
まあ、射撃はすべて命中するんですが、まあ、プラスチックの弾じゃねえとか言って、
うん。
まあ、こんなんじゃ、その、脅しにしか使えないって言うんやけど、うん。まあ、原作でもプラスチックやったんですけど、
はい。
新版、では、コルクに変わってましたね。
うん、変わってたね、変わってた。
うん、そうですね。
これは何なんでしょうね。もしかしたら、BB 弾は、小学生が使うもんじゃないってことなのかな。
今、ミンっすね。
え、いや、BB 弾はあると思うけど、多分エアガンに使うやつやから、
うん。
子供のおもちゃとしては、向いてないと思ったのかな。
ああ、そう。僕らでは結構普通に使ってましたよね、BB 弾って。
BB 弾は普通にちゃうでしょ。僕らの使ってたのは銀玉鉄砲でしょ。
あったよ、銀玉も。
銀玉もありましたし、BB 弾もやってましたよ。
BB 弾は、もうちょっと上になってからじゃない?エアガンになってからじゃない?
なってから、中学
校。あ、じゃあ中学校か。
小学校の時は BB 弾。いや、今の子は、使う場合もあるけどね。うちの子なんか使ってましたけど。
はいはい。
俺らの時は多分 BB 弾はエアガンですよ。モデルガンになって、モデルガンとかエアガンになってからですよ。
ああ、そう
や
ね。
うん。銀玉か。
うん。まあ何しろ、まあ子供のおもちゃっていうことでコルクに変えたんですよね。
うん。
うん。まあ、のび太とドラえもんがまた、 ロップル、ね、うん、ロップルたちのとこに行こうと、
うん、
また入って、畳の下から入っていったら、
ええ、
見たことない、えらい都会なとこにおると。
うん。
なんだと思ったら、ここは都会都会制で、まあ買い出しに来てたんですね。
うん。
うん。っていうことで一緒に帰るんですが、
うん。
帰る途中にガルタイトの工業が襲ってきまして、また。
うん。
こいつはずっとおんねん。ずっと追いかけてきてんねんな。
暇やね。
ほんま暇や。子供相手に。うん、ほんで、
ほんまですね。
うん。ほんで、まあ、体当たり仕掛けてくるんですけど。
うん。
うん、そこまで殺そうとしてんねやったら、大砲かなんか撃ってこいよと思うんですけど。うん。まあ、一応、リメイクの方では大砲撃ってましたね。
うん。
うん。ビームとか撃ってましたね。うん。
でもこの、あの、都会都会製の、その街並みとかって、
うん。
すごい僕がちっちゃい頃に想像しとった未来館じゃなかったですか。
ああ、まあそうですね。
車飛んだりしとるじゃないですか。
まあ、ね、よくあるやつですよね。
うん、あ、珍、ないのが、あの、チューブトレイみたいなのが珍しく書かれてないなと思って。未来を代表する移動手段でね。
あれもなくても飛べる感じでしたね。普通に飛んでましたもんね。
うん、そうですね、でも。普通にやってましたね。
うん。危ないと思いますけどね、あんな街中でね。
あれ危ない。信号機もなしでね。
うん。あ、ちなみに、新版、リメイク版では、都会都会性は出てこない。
自体がないやんね。
そう。荒野荒野性の中に街があるんですよね。うん。結構都会やなって感じで。
原作はどっちなんですか？
原作は確か都会都会性言ってたと思うな。
あ、またここも三組ちゃうんですね。
そうですね。三組じゃ、まあまあ、そうか。うん。
お
で、まあ、フレンドシップ号が、こう、攻撃されて、たまらんちゅうことで、近くの惑星に避難すると。
うん。
でそこに、例の二人組、こないだ襲ってきた二人組が追いかけてきて。
うん。
で、のび太がね、その、おもちゃの銃を撃ってみるんですね。
うん。
まあ、向こうが銃構えてたから、
うん、
まあ、とっさに撃ってみたら、それで吹っ飛んだんですね、敵がね。
うん。
あ、これ結構使えるやんっていうことで。
うん。
ほんなら敵が余計怒って、追いかけてくるんですね。
うん。
で、うわー言って逃げたら、まあ、すぐ、ロップル君たちは捕まるんですけど、
うん。
のび太とドラえもんはえらい早くて、
うん。
うわー言って逃げてる間に、星を一周して、
うん
反対方向から体当たりすると、
うん。
で、ドラえもんがここで気づきます、
うん
僕たちはこの星ではスーパーマンなんだって言って、
うん
うん またね、こいつらね、星をね、移動してても、全部一つの星扱いするんですけど、この星って初めて来たやろうと思うんですけど、うん、まあ、要は、重力が小さいから、
うん
うん地球人はこの星ではそのスーパーマンのぐらいの威力があるっていうことで、
うん、
うん、おっさんがもう手加減しないぞって言って襲ってくるんやけど、のび太がやだやだ言って手をブンブン振り回してたらそれでノックアウトしてしまうと、
うん、ここでやっとわかりましたよね、その最初の、水洪水から逃げるときにすごい早かったのとか、
うん、
ジャイアンの球がすげえ早かったのとか、うん、あの球ボール打ってからすごい、宇宙船を破壊するぐらいの威力があるのかっていうのが、ここでやっと分かったんですよね。
ここで分かりました、ピチさんは。
ええ。
最初から想像ついてたと思いますけど。
僕はちょっと、もう忘れとったんで、あ、なるほどって、僕ここで思ったんですね。
忘れてなくてもなんとなく分かるやん。最初の津波から逃げるシーンでもう、のび太ふわふわ浮いてたやん。
いや僕は分からなかった。なるほどって僕はね、ちょっと感動したんじゃないですか。もうせっかく言ったのに。
せっかく言ったって。うん、まあまあ、まあ伸びたですからね、ピーさんはね。うんはい、で、荒野荒野に戻って、こう、近所の人集めて、伸びドラの武勇伝を聞かせるわけですよ。
うん。
うん。ほんなら、こうみんながすげえすげえって言うんですが、カモランさんの息子、これがまたちょっと悪そうなやつなんですけど、
ねえ、
うん、
こいつ、ね、
うん、これのび太とかが褒められるとすごく機嫌悪そうにしてるんですね。
そうですね。
うん、 で、ロップルがね、二人を名誉市民にしましょう言うて、な、わ、みんながわーってなって、な、こう、妹クレムがね、記念品として雪の花をくれるんですね。
うん。
うん。で、それで、まあ、カモラまた、カモラの息子さんが、また、嫌な顔すると。うん、まあ、妹に惚れとる感じだよね、クレムにね。
そうやね、そうやね。
うん。で、こっから、画面が4分割になります。なんか農作業を手伝ったり、卵鳥の巣箱をなんか用意してあげたり、
うん、
なんかそういうこう、和気あいあいとしてるシーンが4分割で、簡略化されてしまいましたね。一応原作では、なんか、ガルタイト工業が、その、開発、卵鳥の居場所を、
うん、まあ、開発しちゃって。
開発、ね、うん、そうそう、なくしてしまったから、うん、その、この子らの居場所がどんどんなくなっていってると。って言ったら、ドラえもんが、そしたら巣箱を用意してあげよう言って、ドラえもんがいっぱい巣箱を用意してしまう。用意してあげると。
それ文字ないとさっぱりわからんすよね。
そう。何の説明もなくって、でしたからね。
うん。卵ばっかばっか割ってたけど大丈夫かな。ちゃいや
っと、ね。ああ、まあ、一話だけですからね。まあでも平気そうだったし、大丈夫
なんだね。
うん。で、その後、カモランさんの家の畑が襲われまして。
うん。
で、そこにノビドラが助けに来るんですね。
うん。
まあ、いわゆるどんどんどんどん、こう、のび太とドラえもんはスーパーマンとしてみんなに、まあヒーロー化されていってしまうと。まあ、のび太もどんどん鼻が高くなっていくと。
で、また、兄さんの好きな道具出てましたね。
あ、この時ね。
うん、
ヒラリーマントね。
あと。
うん、ヒラリーマントね、
うん。
いいよね。
うん。
肩にくくってましたよね。マントみたいにしましたね。
まあ途中からね。
うん、あれ大丈夫なんですかあの使い方は。
うん、くくるときにヒラリされそうですけどね。うん、で、まあ向こう、荒野荒野星ではヒーローなんですけど、スーパーマンなんですが、地球に戻ると、のび太はママに叱られるんですね。もう最近勉強してないでしょ言うて。
そうですね。
うん。で、また4分割になりまして、荒野荒野制で、クレームと一緒に、のび太が勉強するんですね。
うん。
うん。同じなんやと思いますけど
ね。ほんまですね。教育一緒なんですね、うん。知能的なやつが。
うん。まあ、たまたまそうやったんでしょうね。で、さらにこう、クレームに、のび太が、あやとりを教えたりね。
ああですね。
うん。
これ聞いていきますね。
うん。で、チャミーとドラえもんがえらい楽しそうに遊んでたりとかね。
この旧跡ね、
うん。そう。この辺をすべて4分割でギュギュギュッと詰め込まれてしまいましたね。
これ原作だったらやっぱりちょっとエピソードとかちゃんとやっとんですか？
もちろんもちろん。
あ、
一個一個ちゃんとやりますよ。
うん。ああ、うん。これは惜しいですね。
そう。こういう楽しいシーンをね、もっと見せてほしいですよね。
うーん。
うん、で、まだ地球のシーンに戻ると、また、のび太はドジで、バカにされて。
なんか、あれですね、僕のネット世界みたいな感じですね、なんか。ネット記者。
うん、MMO では、MMO ではヒーローやけど。
うん、みんなに必要とされて、強敵でもどんなの倒すのに、現実世界に戻ったらすごく扱われ方がひどいみたいな感じですよね。
ああ、なるほどね。うまいこと言いますね、あなたね。うん、のび太は居場所を求めて荒野荒野自分の求められる、
うん、そうですね、まさしくそうですね、
うん、で、なんかガルタイトがね、こう空飛ぶ円盤で畑荒らしに来るんですね。で、それにのび太のおもちゃの銃では通用しなくて、
うん、
うん、で、どうするかというと、そのプラスチックの弾をビッグライトで大きくする、
うん、
それでバンバン撃ち落としていくと。
はいはいはい。
うん。で、ただ撃っていくんですけど間に合わずに、向こうが襲ってきた時に、ドラえもんが、スモールライトで円盤を小さくすると。
はじめからせえ話ですね。
そっちでええやんって話でね。ビッグライトも失敗したら円盤を大きくしてしまいますからね。
うん、そうだ。そうですね。うん、
これ原作と、新版では、ドラえもんが空気砲を撃てましたね。
ああ、そうでしたね。
うん。 まあ、ガルタイト工業の、奴らはこう、度重なる失敗で、まあ、怒られて、で、本社から、殺し屋ギラーミンを招集する言うて。まあ、悪い奴が来るわけですね。で、もうすぐ冬になると、荒野荒野は。ここの星では、赤と青の雪が降って、
うん、
で、積もったら紫になると、
うん。
うん。って言ってるんですけど、どう見ても積もった雪は白でしたけどね。降ってる雪は赤と青やったけどね。どう見ても白でしたね。うん。
ちょっと僕色はよくわからないね。
そう。赤い雪はちょっと不気味やろうね。
まあね、うん。そこまで赤と青にせんでもいいと思うんやけどね。うん。で、カモランさんの息子、まあ、ブブって言うんですけどね。うん、ブブが、捕まってしまって、ガルタイトの奴らに。まあ、こいつを捕まえて、こいつに、この、あのスーパーマンたちはどっから来るんや、と。いうことを、無理やり吐かせようとするんですね。うん、で、まあ、お前がちゃんと喋れば、お父ちゃんは助けてやると。で、お父ちゃんも偉い人にしてやるぞ、って言って。で、このブブは、まあ、のび太たちのこと嫌いやったから、まあ、吐いちゃうわけですね。うん。で、このガルタイト工業は地球と宇宙船をつなぐ扉のところに爆薬を仕掛けると。
うん。
うん、で、その頃、のび太は、こうママから外出禁止令を出されまして。
うん。
まあ、全然勉強せずにどっか行っとるから、もう出て行っちゃダメっていうことで。
もう、まあ、確かにネットゲームを閉ざされたような感じですね。
そうですね。
遊びすぎみたいな。
うん、
電話さえ抜かれちゃう。
うん。で、この時にね、リメイク版、新版では、ドラミちゃんが登場するんですよね。
そうなんですよね。
びっくりしましたね。
お
う。うん。こんなとこ出てくるんやと思って。
原作は出てないですよ、ほんなら。
出てないです。
ああ、じゃあもう、新版だけのゲストですね。
そうですね。うん。この頃、荒野荒野が爆発するんですね。
うん。
爆発じゃない。荒野荒野の火山が爆発するんですね。
うん。
うん、で、ガルタイト工業がスピーカーで、こう、地殻変動で荒野荒野は爆発する。直ちに移民しなさいって言ってアナウンスするんですね。
うん。
これいきなりやからわからんと思うけど、
うん。
まあ、新版とか、原作ではちゃんと言ってて、ギラーミンがコアの破壊装置を仕掛けて、この星ごと爆発させてしまおうと、
うん。
で、爆発したらいっぱいガルタイトの鉱石が取れるから、
うん、
その方が手っ取り早いと。ほんなら、この時のボスのやつが、そんなことをしたら大量虐殺でさすがにまずいって言ったら、それはその、先にアナウンスしてやればいいと。うん、それで逃げないやつは死んだって知らないよっていうんですね。っていう前置きがあったんやけど、この吸盤ではそういう、シーンはカットされてましたから。うん、それをすべてロップル君が説明します。ロップル君と母親が説明するんですね。うん、なんかお父さんが、ここは地殻が安定してるから、爆発はないって言ってた、言って。だからおかしいんですよ、地殻変動は。嘘だっていうのはバレるんですよね、ここで。で、ロップルの母が、あの人が言ってたわ、言って、まあ、ロップルのお父さんね。
はい、はい。
が死ぬ前に言ってたんですけど、ガルタイトを含んだ星に、あいつらはコア破壊装置を仕掛けて爆破するんだってって言って。まあ、もともとそういうことをしてたやつらなんですね。うん。うん、星ごと爆破して鉱石を全部取っていくっていう。
はいはい、はい、
うん。爆破したら飛び散りそうな気するんですけどね。
そうですね。もうそれが欲しいんですもんね、もともとは。
ね、
うん、
うん。まあ、飛び散らん方法があるんかもしれんけど。
うん。
うんで、それをロップルが阻止するために、一人で向かいます。
うん、
その頃、のび太のママはね、こう勉強相手プラス監視役に、しずかちゃんを招集しまして、
うん、
しずかちゃんを、監視役にして出て行かせないように、さらに勉強もさせようと。
うん、
これ原作で言ってたんかな？嬉しいような、ね、嬉しいような悲しいような悲しいようなって言ってたのか。 まあそうなんですね。のび太は、こうやこうや行きたいけど、静香ちゃんと一緒に勉強できるのは嬉しいっていう感じなんでしょうかね。その頃、チャミーがね、ロップルが一人で向かってしまったから、のび太たちを呼びに行こうということで、助けてもらおうということで、扉のところまで行くんですが、まあ、そこで爆弾に気づくんですね。
うん。
で、これは危ないということで外そうとするんですが、外して手に持ったところを手が滑って落としてしまって、爆発するんですね。
うん。
うん、もう、フレンドシップ号、粉粉に砕けちゃう。普通、チャミ死にますけど、チャミ死なないですね。うん、で、まあ、これね、本来原作と新版では、
ええ、
こう、畳をのび太が開けようとした瞬間にママが来てびっくりして閉めるんですよ、すぐ。
うん、
その瞬間にバーンって爆発するんですね。
うん、
だからでもすぐ閉めるから、のび太たちは無事。で、無人の、フレンドシップ号が爆発するっていうだけだったんですけどね。うん、で、コッパ未人になった船なんですけど、なぜかチャミーとその扉だけが無事で。で、扉を開けて、呼びに行くと。
はいはい、はい、
うん。ただ、この扉と扉の間、この超空間ができてて、ちょっと、スペース
が、ね、距離が
広がってるんですよね。
うん、
で、外れかかってるんだって言って、うん。で、のび太がドラえもんに、でももうしばらく大丈夫だろうって言う、
うん。
ドラえもんが、うん、多分ねって。根拠は何が多分ねやね、うん。で、で、のびドラが、向かいまして、
うん、
残された、お目付け役の静香ちゃんは、
うん、
ジャイスネを呼びに行きます、
うん。
で、敵地まで侵入したロップル君、崖を落ちそうになって、
うん、
で、あわやっていうところに、ノビドラが到着して、
はいはい、
うまい具合に保護します。
うん
うん、まあ、この辺からもう新版とだいぶかけ離れていくんで、
そうですね、そうですね、
ちょっといちいち説明できなくなるんですけど、うん、で、ロップルを保護して、ロップル、のび太、ドラえもん、チャミーの4人で、潜入するために、ジャイロカプセルっていうのを出します。
うん。
まあ、これは何にでもなれる、
うん、
変装できるカプセルなんですけど、4人乗りの。
うん。
意志を集めて、落石を装ってコロコロ転がっていくっていう感じですね。他にあるやろ。石ころ帽子とか。
あるよね、あったね。
いろいろある。透明マントとか、いろいろあるやろ。
そうですね。あれもあります。海底祈願場の帽子もありますしね。
そうそうそう。
キャプテンハットね。
うん、キャプテンハット。
一番の握手ですよね、これね。すぐバレますね、これね。うん。